久しぶりに来てくださった方、初めて来てくださった方、何人かいらっしゃいます。本当に感謝です。まあね、やっぱり最初に、紹介したいところですが、初めて来てくださったのがロイさんの奥様キャシーさんの弟さんジムさんと、その奥様のキャシーさんです。ウェルカムジムさん、キャシーさん。はい、はるばるハワイから来てくれましたね。感謝でございます。でもう本当に久しぶりに、道を覚えていたのかいっていうぐらい久しぶりに帰ってきてくれた、もう秀康兄弟、そして奥様の弥生さんです。素晴らしいです。ね、加藤浜子さん、久しぶりでした。ようこそおいでくださいました。私には実は母親違いの双子の兄がいまして、わかりますか、母親違いの今の表情が良かったです。ハワイに住んでいるロイ佐久間さんと言います。ロイさん、キャシーさん、お帰りなさい。もうキャシーさんはね、2012年ぶりですから11年ぶりですよ、ね、もうロイさんは何回か来てくれました。でも何年か経ってしまいましたね。4年ぐらいですかね。 Did you say something? Greetings, Roy?
I have so many fond memories of being here ever since the first year my wife and I came to this church. And there is so much love in this church.
まあ、この教会ではたくさんの素晴らしい思い出があります。妻と私が初めてこの教会に来た時から、ここにはもう愛が満ち溢れていると感じてきました。
And what I'm about to say, I'm saying this humbly, is that when I came to this church for the first time, I contacted Akira later on and said that I could feel the Holy Spirit. embrace the church.
で、私は謙遜な思いでこれを申し上げるんですけど、最初に来た時、私はアキラに言いました。この教会の集会で、聖霊様を感じるんだと。
and many times when I've come here, I could feel it. I don't feel it in the church in Hawaii usually, but I could feel it here. Once you started singing, I felt it. And it just embraced all of us here.
それ以来何回もここに来てますけれども、来るたびに聖霊様を感じるっていうのが起こるんですね。ハワイの教会ではそういう感じを持ったことがないんですけれども、ここに来て皆さんが賛美を始める途端に、ご聖霊が私たちを包み込んでいるというふうに感じてきました。
And every morning since we came here in 2012, every single morningI have been praying for this church and the congregation for their health and well-being.
2012年初めてここに来た時以来、毎日毎朝教会の皆さんのためにお祈りしてきました。皆さんの健康と皆さんが祝福されるように祈ってきました。
And I would just like to say this, that I can feel the love and thatI love every one of you here, that you are so special, and that I will continue to pray because I just feel so much love in this church. So thank you for allowing us to be a part of this, just this amazing church. Thank you, my brother. Thank you. Thank you, Lord.
ということで、私は本当に愛を感じますし、皆さんお一人お一人を愛しています。そして、神様に感謝し、皆さんに感謝しています。ここには本当に愛が溢れている。私はその愛を感じます。こうして私たちを出会わせてくださった神様に感謝します。本当にありがとうございます。 Thank you. Thank you. Thank you. そのつながりは神様の祝福ですよね。時には祝福とは思えないつながりもありますけども、そういうつながりは別として、本当にお互いに大切に思い合うことができる、お互いに愛し合うことができる存在というのは神様からの贈り物だとつくづく思います。そしてそういうつながりがあるので、私たちは生きていくことができます。どんなに物が豊かでも一人ぼっちで生きるのは人間ではないんですね。人間にふさわしくないんです。神様が言っておられるからです。人が一人でいるのは良くない。だから私たちが多ければいいっていうものもないですけれども、何人かの人たちと心のつながりを持つ、どれほど距離が離れていてもそれは関係がない。でそれを理解して神様に感謝を捧げていく、それが私たちの人生の基本です。今日はイエス様が復活されたことを記念する日曜日、イエス様の復活おめでとうございます。ハレルヤ。イエス様に感謝します。で、お気づきかもしれませんけど、私はイースターっていう言葉をできるだけ使わないんです。イースターという言葉の語源をたどっていくと、はっきり書いてないんですが、中世に一人イギリスの司祭が書いているんですね。でそれによると、ドイツの方の神話の中に出てくる女神の名前がエストロなんとか、エストロゲンじゃないですよ、エアストロなんとかなんかとかって言うんですけども、そこからイースターという言葉が出ていると言われていると。それだけが唯一はっきり書かれている文章なんですけれど、それを読んで、なんでそんな言葉をわざわざ使うんだろうと思ってですね、日本語はイエス様の復活記念ですから、僕はそのイースターという言葉は使わないです。 皆さんの中で使う人がいたら罰金をということは起こりませんから心配しないでください。でも自分で考えてあ、じゃあ私もやっぱりちゃんとした日本語で言おうと思ったら、イエス様の復活記念おめでとうございます。今朝も市内の市民クリスマス実行委員会が共有している LINE グループがありますが、大体の人はイースターおめでとうございますって来ました。で、私は私たちの主イエス様の復活記念おめでとうございますと返しました。一人だけいい気になってるのかもしれません、ごめんなさい。でも僕にとっては大事なんですね。クリスマスっていうと教会のお祭りみたいに全世界で知られているんですけど、イースターがなかったらキリスト教会は存在しないんです。この間も家族で話し合っている時にそういう話になりました。イエス様が生き返らなくても罪は許されたんじゃないか。そうなんですよね。罪の許しのためにイエス様が死んでくださったんですよ。で、生き返らなかったらどうなるか。罪は許されたけどその後がないんです。イエス様が生き返ってくださったということは、罪がもたらした死が負けたっていうことなんですよ。言い換えればイエス様の復活によって死が死んだんです。イエス様が復活しなかったら死は生き続けるんです。だから希望も命もないっていうことになるんですね。イエス様が生き返られたことによって神様のご計画の全てが確定しました、完成しました。私たちは生きておられるお方を知っている、知ってるはずなんです。信じているだけじゃないんです。生きておられるイエス様に出会ったということが大事なんです。私は主に出会った、私は生きておられるイエス様に出会った。私イエス様の顔見たことがないです。いや、顔見なくたって出会えるんですよ。私は思うんです。人間って見たら分かってると思ってるところが一番危険なのではないか。見て分かった、あの人顔見たから知ってるとかありえないですよ。顔を覚えているだけの話で、その人のことは何一つ分かんないはずです。でも私たちはそういう考えを持ってしまう。イエス様の顔を見ることができなくてもイエス様を知ることが大事なんです。イエス様に出会うことが大事なんです。だから私たちは聖書を読み続けます。集まり続けてイエス様のことを語り続けます。今日読んでいただいた聖書の箇所、皆さんそうなんですよ。聖書を読み始めると止まらなくなるんですね。いや、それがいいんですよ。それがいいんです。別に間違ったんじゃないんですから。もうつい聖書の中に引き込まれていって読んでくれたんですよね。だから皆さん、間違ったっていうのね、日本人の癖なんですよね。あ、間違えた。いや、間違いじゃないですよ。聖書を読んでいて間違えるって、いや、まあありえますけどね。ただ御言葉を読むことは素晴らしいことです。とにかくこの一節から六節のところで、六節に書いてあるのがイエス様が言われた言葉を聞いた人たちはなんだか分かんなかった、何のことかよく分からなかったっていうのはさっぱり分からなかったってことですよ。皆さんこれ読んで分かりましたか？私も分かんなかったですもんね。誠に誠に、新約聖書の中だけに出てきます。25回出てきます。やっとちゃんと整理しました。25回出てきます。全部ヨハネの福音書に書いてあります。全部ヨハネの福音書。イエス様が誠に誠にと言っておられるのは強調してるんですよね。本当のことをあなた方に伝えてあげよう。これは間違いのない真理だ。 でこの10章1節の誠にが15回目です。何か関係あるのは分かりませんけれども、とにかく15回目です。あと10回出てきますから、来週も出てきますけど、で思うんですよね。羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくるものは盗人で強盗です。イエス様、突然なんで話が変わるんですかって思った人はいただろうと思います。この言葉をイエス様が語られたのは、あの生まれつき目が見えなかった人が癒されて、ものすごい騒動がエルサレムに起こったその時です。その後でパリサイ人、律法学者というユダヤ人のリーダーたちにイエス様が語られた。あなた方が見えると言っている、だから罪は残るのです。見えるって言ったらダメなんですか。私目が見えますけどっていうことは悪いことな、罪なんでしょうか。いや、そういうことをイエス様は言っておられるのではないんです。私はそんなに皆さんほど罪深くないんですよ。半分 ほとんど見えませんから冗談です、本気で言ってませんから心配しないです。冗談ですよ。イエス様が言っておられるのは、神様が何を言おうが、イエス様あなたが何を言おうが、私の考えていることは正しいということを言い続けると罪が残るんです。ユダヤ人のリーダーたちはそう考えていたんです。自分は正しい、自分が知っていることが絶対に正しい、それに照らしてみるとイエス様がやっていることは間違いだ、この人間を殺そう。そしてイエス様が十字架につけられて復活の日が起こりました。私たちは自分は全くダメだと思いたくはないはずです。中には、日本人の中には言う人がいるんです。私は全くダメなものです。で、全くダメっていう人はあんまり聞いたことないですけども、私はダメなんですよっていう人はわんさといますね。で、そういう人たちは別に聞いてる人からあなたって本当にダメねって言われたくないんですよ。本当にダメねって言われたら行くところがなくなるんですよ。いやいや、そんなことないよって言われたいから釣ってんです、ね、餌をあげてるんです。で、そういうことをやめようと、私 前たくさんやってたと思うんですけど、やめようと思うようになりました。しなくていいんです。私たちは本当にダメだ思う必要ない、や思わない方がいい、いや思ってはダメです。でもその反面、自分は正しいと思いたい気持ちも持っているのが普通人間の場合です。そして意見がぶつかると喧嘩になる。どっちも正しいと思ってるけど、自分が正しいと思ってるからです。あなたの言う通りですったら喧嘩にならないでしょ。そうなんですよ。私たちはここから絶えずイエス様の言っておられること、考えておられることを学ぶんですけれども、そのように自分たちは正しいことを全部知っている、ほとんど知っていると思っている人たちにとって、イエス様は間違っているとしか思えなかった。イエス様はそれを指摘した後で言われてるんです。まことにまことにあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。皆さん、盗人と強盗の違い、日本語の質問です。はいはい、強盗は無理やり取ってくる。なるほどなるほど、ね、 いいですね、なかなかいいですね。取れる隙がある時取る人が盗人で、無理やり取ってきた人が強盗。いや、ちゃんと定義があるんですよ。窃盗罪と強盗罪違うんですよ。窃盗罪っていうのは人が気がつかない時に盗むことなんです。強盗罪っていうのは暴力を使うか脅しを使うかして物を盗み取ることなんです。ここでイエス様はどっちもだって言ってるんです。私もこの読んでいただいたところ全部わかるわけではないので、ポイントだけ、ポイントだけ、人間はみんな囲いの中にいます。囲われている人もいますけども、みんな囲いの中にいるんです。その中でここでイエス様が語っていてくださる言葉からお言葉から分かるのは、そのいろんな囲いがある中でイエス様の囲いがあるってことなんです。神様の囲いがあるんです。その神様の囲いの中にいる人を盗もうとする存在がいるんです。いろんな方々にイエス様のことをお伝えしようとすると、必ず経験することができます。人によっては全く受け付けない、人によっては本当にそうですねっていう。私には神様の囲いにいる人たちがどんな人たちなのかは分かりません。まあ人を見ただけで分かるわけないです、私には。いや、みんなだって分かんないですよ。ただイエス様はご存知なんです。そしてイエス様の囲いに属している人たちを何とかイエス様から引き離そうとする存在がサタンなんです。悪魔なんです。そして悪魔は自分についてくる者たちを使って人をイエス様から引き離そうとする。イエス様のものになっている人たちを引き離そうとするんです。だから教会はいつも狙われるんですよ。だから偽教師、偽預言者が入ってくるんです。イエス様は言われたの、終わりの時代にはたくさん出てくるよって。いや、私がキリストだっていう人さえたくさん出てくるって言ってたんです。今そういう時代です。誰が偽預言者かって探さない方がいいですよ。探さなくても来てくれることがあるんですけど、ね、申し訳ないんですけど、大事なのは誰がイエス様に本当についているか知ることです。でイエス様はその見分け方の一つをここに語っていてくださる。普通キリスト教会の中にたくさん人数が集まっている、立派な建物がある、話の上手な牧師がいる、あそこは素晴らしい教会だってことになるんです。ここはね、立派な建物があるだけです。そんなたくさん集まってるわけではないし、牧師は真夏でもエアコンが必要なぐらい、あの暖房が必要なぐらい冷たい話をするし、いやーね、イエス様はここで本物を見分けて本物についていく、それがすごく大事だということを言っておられると私は受け止めました。本当のもの、真理を知る、それは声を知ることだとイエス様が言っておられます。 イエス様の声を知ることだと言われるんです。何度も私はお話してきましたが、私がこうして皆さんの前に立ってお話しさせていただくのは自分ができるからではありません。毎回悩みます。こんな私でもイエス様が願っておられることを皆さんにお伝えしたいと思っています。どうぞこれからもお祈りください。皆さんがそのようにイエス様の声を聞くことができますように。この時代電子機器なるものはありませんでした。今は電子機器が当たり前です。だちらっとどっかでその炊飯器の話を耳に挟みましたけど、大震災の時小学生に質問されました。誰かが小学生に質問しました。震災が起こった、今度震災が起こってなかなか食べるものを作ることができない、電気もない水も出てこない、みんなどうする？小学校4年生の子が答えたそうです。炊飯器でご飯炊いたらいいって。笑えないことなんですよ。当たり前になってしまうと本当のシステムが見えなくなるんです。もうこれがあるのが当たり前。私は団塊の世代ですからずっと贅沢をしてきました。一升釜で薪ストーブで炊いたご飯を食べて、残りのおこげをおいしいと思って食べてたんです。私が今言った言葉を十分わかる人は世代がわかります生活状況がわかります。私たちが今のようにもう音や声が蔓延しているところではない、その比喩的に言うとですね、深い海の底にいるようなもんで、周りは全部音なんです。周りは全部状況なんです、情報なんです。でそんな中で本物は何かっていうことを知らないと、いつもあっちに飛んだりこっちに飛んだりして自分が疲れ切っていくんです。なんでこんな疲れるんだろうと思うんです。教会に行くんです。中にはもっと疲れて帰る人がいるんです。それ聞いて僕びっくりしたんですよ。こんなことがあってはならないと思ったんです。月曜日から土曜日まで安月給で一生懸命働かされ、朝から晩まで働かされて、心の安らぎを得たいと思って教会に来る、でもあれもしなきゃこれもしなきゃって言われて、もっと疲れて帰っていくんですって言った人がいたんです。いまだに分かんないんですけどね、いまだにその 100% の確信がないんですけど、だから私は教会として日曜日に集まるときは奉仕っていうことをやめようと思ったんです。今週はトラクト配布、来週はトラクトのスタンプ押し、その次はみんなで掃除というふうに、こういろんなものを入れると日曜日休む時間がなくなるんです。いくら私に休む時間がないからといって皆さんを巻き込んではいけないなと思ってるんです。声を知ることです。イエス様の声を知ることです。いろんな声が私が求めなくても耳から入ってくるんです。いつの間にか入ってくるんです。気がつかないでいるんですけど、気がつかないから影響されないんじゃないんですよ。気がつかなくてもシャットアウトしないと影響されていくんです。イエス様の声を聞くことを私たちが求めていきましょう。もっとよく聞こえるようになるように求めていきましょう。イエス様が言われるのは、 イエス様の囲いには塀がある、門がある。真理の道を歩む者は門から入ってくる。それは羊飼いのイエス様だけなんです。そしてイエス様が入ってこられるときは目的があるんです。それは羊を連れ出すことです。拉致することじゃないですよ、ね、追い立てることでもないんです。ここにはたくさんのことが書いてあるんですけど、イエス様が入ってこられるときは羊を導き出すことなんです。イエス様は先頭に立っていくんです。もし私が皆さんの後ろからほらあれをしろこれをしろって言って、私はのうのうと素晴らしいソファに座っていたら追い立てることなんですよ。あんた方伝道しなさい、あんた方聖書を読みなさい、私はのうのうとどっかでテレビを見ていたり、だから私は追い立てるものになる。イエス様は導くお方なんです。先頭に立っていかれるんです。だからよそ見してると危ないんですよ、ね、よそ見してるとイエス様見失うかもしれないんです。そうならないようにするのがお互いなんです。ほらよそ見しないでって、イエス様先頭行かれますから。イエス様は羊を信頼してくれるので後ろ振り向かないんです。あんまりイエス様の声を一番よく知っている羊が先頭になるんです。その後にイエス様の声を知っている羊がついていくんです。お互いに助け合うのがイエス様の囲いの羊なんです。私たちなんです。牧者は羊飼いではない、牧師は羊飼いではないんです。牧師は羊なんですよ。人間でしょ。私イエス様に一番近いところにいなきゃいけないのが牧師という羊なんです。牧師という羊も信徒という羊も鳴くときは同じ声ですよ。羊の鳴き声は情けないんですよ。なんか弱々しいんですよね。そんなもんなんです私たちは。だからイエス様についていくんです。誰についていくのかはっきりしてるんですよ。イエス様だけなんです。それがいや、あの人の話は素晴らしい、あの人の祈りは力があるって言うとイエス様を見失いかねないんですよ。みんなでイエス様についていくんです。なぜならイエス様は導く先を知ってるからですよ。イエス様は羊をどこに連れていくのか知ってるんですよ。人間には分かりません。人間で羊をこう連れていこうとする人は自分がいい思いをするところに連れていこうとするんじゃないかなと、まあやったことないので、やったことないはずですよ私、やったことないので分かんないですけど、どうやらの教会と呼ばれるところでも牧師と呼ばれる人たちの中にはなんか牧師だけがすごく金儲けをしているからよ、あの大邸宅を3つ持っていて車10台持っていて、プライベートジェット機を持っていて、どっからそんなお金が集まってくるの、全部献金ですよ。まあそれだけお金があったら投資もしてるんでしょうけどね、あのビジネスも上手なんだろうと思いますけども、そんなこんなは知らなくていいんです。イエス様の声が分かればいいんです。イエス様の声を知るために私たちは祈るんです。一緒に賛美の歌を歌うんです。集まって御言葉を受け取っていくんです。そしてお互いに証しをし合い祈り合うんです。イエス様の声を知っているなら私たちはイエス様が連れて行ってくれるところに必ずたどり着くことができる。そこは天のお父さんのところです。だから私たちが天のお父さんにもっともっと近づいていく、少し近づいてこれたかな、それはイエス様についているからです。 イエス様の声を知っている人だけがイエス様についていきます。イエス様の声をよく知らないと、間違えると人についていくことになります。これはいつでもそこにある危険性です。教会にはいつもその危険性があります。だから祈ってください。教会のために祈りましょう。牧師と言われている存在のために祈りましょう。祈れば全てが解決してうまくいくということは残念ながらそう簡単に起こらない。だからイエス様を求めて祈り続けることなんです。イエス様を求める者は絶対に失望しない。時間がかかるかもしれません。でもそれはイエス様のご存知の範囲の中で必ず起こっていきます。本当にイエス様の声を知っていたら、他の人間にはついていかないとイエス様が言われました。その人たちの声を知らないからです。どうか私たちが余計な声のエキスパートになりませんように。クリスチャンだからといって悪魔の語りかけを研究して、こういうふうにもう何時間もかけてセミナーをしたりする人がいるんです。中に悪魔の働き方、そんなことは知らなくていいんですよ。はっきり言って私はですよ、イエス様がなさることを分かっていたらいいんですよ。私を守ってくれるのは私の知識ではないんです。私がどれだけ悪魔に詳しいかは私を守ってくれないんです。いや、むしろ私を悪魔についていかせることになりかねない。私を守ってくれるのはイエス様なんです。私たちの牧者はイエス様なんです。だからイエス様の声を聞いていくんですよ。そうしたらイエス様が守ってくれて私たちを連れて行ってくれるんです。天皇お父さんのところ。だからイエス様の声が分かっている、イエス様の声についていく、そうすると安心があります。イエス様の声に必ずついてくる、それは平安です。なぜなら神様は平和の神様であられ、そう書いてあるんですよ聖書。イエス様は平和の神様なんです。平和の君、平和のプリンスって言われているんです。そしてキリストが私たちの平和なのですって言われているんです。だから何とも表現できないような安心感、平安、それがイエス様の印です。でも平安を求めるんじゃないんです。イエス様を求める、イエス様の声を求めて平安が来るとき、ああこれはイエス様なんだと信じていいのです。どうか私たちが間違った声についていきませんよ。これからの時代、もっともっといろんな声が聞こえてくるだろうと思います。教会の中で、すでに今までもありすぎるほど存在してきました。残念ながら、なぜ私たちがイエス様の声を聞くことが必要でしょうか。それは私が迷い出たり滅びに行ったりしないためだけではありません。もっともっとたくさんの人々がイエス様の囲いに属しているはずなのに、イエス様のことを聞かされていないからです。で、私たちがイエス様の声を聞いているものとしてイエス様を紹介するものになっていきましょう。これからイエス様がよみがえってくださったということは、イエス様が今日も語っていてくださるということです。今日もイエス様の声を聞くことができるのです。明日もですよ。いつでもイエス様の声を聞くことができます。求めるものは、求めるなら何をすればいいでしょうか。神様、あなたの御声を聞かせてくださいとお願いしてから聖書を読みましょう。賛美の歌を歌うとき、できる限りを尽くして神様に、天皇お父さんに イエス様に心を集中しましょう。私だけではないと思いますが、私はお祈りする時も、総額させていただく時も、語らせていただく時も、ついつい自分中心になりやすいんです。いつの間にか悔しいですし、恐ろしいですけど、でも諦めないでイエス様を求めていきたいと思っています。諦めることなく、決して諦めてはいけない。イエス様を求め続けていく。十分ではないと思う、まだまだっていうか全然足りないと思う、でも諦めない。これからもまた賛美の歌が歌われます。新しく私の思いのすべて、集中のすべてをイエス様に向けましょう。そして心の底から歌っていきましょう。心の底から歌うのには、ドラムがあって、ベースギターがあって、ギターがあって、歌う人が5人いて、キーボードがあって、パーカッションがあって、なくたっていいんですよ。別にそんなもの全然なくてもいいんです。そんなものと思いますそういうものが全然なくてもいいんです。あ、ロイさんのウクレレがあったらいいですけどね なぜなら神様が求めておられるのは私たちの心だからです。私たちの心を尽くして神様に歌っていきましょう。心からでないと、飛んだり跳ねたりしようが、手を上げたりしようが、意味がなくなるんです。必ずしも体の姿勢が心を表しているのでは、残念ながらないからです。皆さんはどうか分かりませんが、私の心が本当に聖霊様に捉えられるとき、私はよくうずくまってしまいます。時には手を挙げることもあります。毎回同じスタイルはないです。心です。心からイエス様の声を求め、イエス様についていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたがご聖霊様の力によってイエス様を死者の中からよみがえらせてくださったことを感謝して褒めたたえます。あなたの御言葉に書いてある通りです。イエス様は神であられるのに人間となってくださり、ご自分の命も将来も全部お父様あなたの御手に委ねてくださいました。私たちを助けてください。イエス様に習い、イエス様についていくことができますように。ただ後をついていくのではない、イエス様に見習いながら、イエス様を知ることを求めながら、もっとあなたに近づかせていただくことができますように、どうぞお助けください。今日も YouTube で礼拝会をご一緒の皆様が、今あなたに触れられて心からあなたを褒めたたえますように。天のお父様、あなたは日本を憐れんでくださるお方です。日本はとんでもない状況にあります。たくさん良いものがあり、あなたの祝福がたくさんあるにもかかわらず、盗人や強盗のように、あなたに属するものを破壊しようとする力が働き、悪がはびこっています。どうか天皇ご夫妻を救ってください。総理大臣、大臣、国会議員、福島県知事、県会議員、いわき市長、市会議員の皆さん、行政の皆さん、官僚の皆さん、何万人もいるその人たちが日本の国に大きな影響を及ぼしています。天皇父様、あなたのご慈愛を注いでくださり、どうか一人また一人と悔い改めに至りますように。ああ神様、この国に、私たちの町に、 あなたのご支配を表してください。あなたの義が教会を通してまず表され、人々があなたにある平安と喜びを味わいますように。イエス様、イエス様、助けてください。あなたのお名前を呼びます。ロイさん、キャシーさん、ジムさん、キャシーさんは明日にはもう帰っていきますが、帰る旅行もあなたがお守りください。祝福のうちに帰り着くことができますように。あなたの祝福がさらに広がりますように。素晴らしいイエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。